系一体において何百万年も維持してきたことを発見した。正確にはどのくらい前からかは誰も知らない。最終的に旧帝国軍とドメインの宇宙船は太陽系の宇宙空間で交戦した。この長期戦は地球の西暦1235年まで続き、この時ドメイン軍はついにこの領域の旧帝国軍の最後の宇宙船を破壊したが、ドメイン衛星軍もまた多くのものを失った。囚われたドメイン軍のイズビーたちは地球に送られてきた他の全てのイズビーと同じ方法で処理された。彼らは全員が記憶喪失にされ、自分の記憶の代わりに偽りの映像と催眠暗示を与えられ、生物的な人間の肉体の中に住むように地球へ送られた。彼らは未だに今日の人類の人口の一部である。地球人たちは全てを忘却するようコントロールされている。最終的にドメインは地球も含む銀河系のこの宇宙の端の方にいる。全てのイズビーたちは電磁波バリアによってコントロールされ、宇宙の広範囲が監視されていることを発見した。
どうしとるのか。
この電磁波バリアは地球周辺のイズビー魂を感知し、
納得しとるんやな。
彼らがこの領域から去るのを防ぐように設計されている。もしイズビーがこのバリアを通り抜けようとすると、一種の電磁波網の中にそのイズビーを捕らえる。その結果、捕らえられたイズビー魂は彼の記憶を消去する非常に強力な激しい洗脳治療を施される。それは非常に強い途方もない電気ショックが使われる。
ああ、なるほど。
地球の精神科医がかつて電気ショック療法を使い、患者の人格と記憶を消去し、彼らを協調性のある人に変えようとするようなものだ。地球ではこの治療、
お前も捕らえられたのか。
数百ボルトの電気しか使用しない。しかし旧帝国がイズビー魂に対して使うオペレーションの電流は数十億ボルトの規模である。このとてつもないショックはイズビーの記憶の全てを完全に消去する。その記憶消去はほんの一つの転生や一つの肉体に関するものだけではない。それはほとんど無限に近い過去から蓄積された記憶の全てと、イズビー魂という霊的存在のアイデンティティの全てを消去する。そのショックはイズビー魂が自分が誰であり、どこから来たのか、自分の知識や技術、過去の記憶と霊的な存在として機能する能力を思い出すのが不可能になるよう意図されている。故に彼らは打ちのめされ、頭を使わないロボットのような自主性のない存在となる。そうしたショックが与えられた後、一連の催眠暗示が使われ、一人一人のイズビーに偽りの記憶と時間が組み込まれる。
わかるか。
これは肉体が死んだ後、同じようなショックと催眠術が繰り返し何度も永遠に続けられるような地球に帰還する命令も含まれている。その催眠暗示はまた、その患者イズビーに思い出すことを忘れるように命じる。この士官としての体験からドメインが学んだのは、旧帝国が非常に長い期間、どれだけ長いかは知られていないが、もしかしたら数百万年の間、地球を牢獄惑星として使用してきたということである。つまりイズビー人間の肉体が死ぬとき、彼らは肉体を去って誘拐へ行くよう誘われるが、同時に電磁波バリアによって感知され、捕らえられ、誘拐における催眠暗示で光地球に戻るように命令される。天国とかあの世という概念は催眠暗示の一部である。このメカニズムの全てを機能させている欺瞞の一部である。たった今生きた人生の記憶を消すためにイズビー人間の魂にショックが与えられ、催眠術をかけられた後、催眠状態の中で彼らは再び新しい肉体に入る秘密の使命を持ち、 地球に帰って報告するように命令される。一人一人のイズビー魂は、彼らが地球にいるのは特別な目的があるからだと教えられる。しかし当然、牢獄の中にいることに目的などないし、少なくとも囚人にはない。地球は周辺の銀河や惑星のゴミ捨て場となってきた。地球送りを宣告された他の惑星にとって望ましくないイズビーたちは、旧帝国によってアンタッチャブルカースト制の最下層民に分類された。それは旧帝国が改心させたり抑制したりするにはあまりにも凶暴な犯罪者や性的な変質者や生産性のある仕事をやる気のない存在たちのような他の犯罪者と判断したあらゆるものが含まれていた。その分類にはまた多種多様な政治犯も含まれていた。これは非従順な自由な発想を持った者たちや旧帝国の中でも問題を起こす革命児とみなされたイズビーたちも含まれている。もちろん旧帝国に対して過去に軍事行動を起こした記録のある者もまた全員地球へ送られる。
おい、
アンタッチャブル
帰ってしまったのか。
危険人物のリストには芸術家や画家、歌手、音楽家、作家、
役者
などのあらゆる種類の上演者たちも含まれている。それが地球の一人当たりの芸術家の割合が旧帝国の中でも他のどの惑星よりも地球に多い理由である。アンタッチャブルにはまたインテリア発明家のほとんどの分野の天才たちが含まれている。それは旧帝国が過去数兆年の間にすでに発明したり想像しているためにもう彼らには使い道がなく必要ないからだ。旧帝国の階級制度の中では税金を払う労働者として頭を使わず経済的、政治的、また宗教的な奴隷状態に服従する気がなく、あるいはそうすることができない者は誰であれアンタッチャブル、危険人物であり記憶消去と地球での永遠に続く禁錮刑の判決が下される。そして最終的にイズビー地球人は自分が誰であるか、どこから来たのか、自分がどこにいるのかを思い出すことができないために脱出することができない。自分が本当の自分ではない誰か、あるいは何かであり、ある時代にどこかにいたと考えるように催眠術をかけられる。約1000年後の西暦1914年の春、偶然に旧帝国の基地が発見された。それはオーストリアの大公の肉体がドメイン衛星群の士官によって乗っ取られた時に発見された。この士官は小惑星帯に駐留しており、定期的な任務偵察のために地球に送られていた。この乗っ取りの目的は、それを通して人間社会に潜入し地球で現在起きている出来事についての情報収集のためであった。
これは足かもしれんな。
そのドメインの士官は太古の存在よりも大きなエネルギーを持っていたので、単純に彼を押し出してその肉体に入ったのだった。
あ、そうなのか。
しかしこの士官はハプスブルグ家が国内の抗争中の各派閥からいかに憎まれていたかに気づいていなかったため、彼はボスニアの学生により太后の肉体が暗殺された時油断していた。つまり暗殺者によって銃撃された時その肉体から叩き出されたことで不意に張り巡らされた記憶喪失電磁波バリアの一つを突き抜けてしまい、旧帝国軍に発見され捕らえられてしまった。火星のシドニア地域の地下に旧帝国の秘密基地が存在していた。このドメインの士官は彼女のイズビー魂たちの中でも高いパワーを持っていたため、彼は火星の地底にある秘密の旧帝国基地に連れ去られ、特別な電磁波独房に監禁された。だが27年の監禁の後、幸いにもこのドメインの士官はその旧帝国の地下基地から脱出することができた。 ぐに小惑星帯にある基地へ戻ると司令官に指示し、彼が提供した基地の座標へ宇宙巡広し戦艦を派遣し、その基地を完全に破壊するよう命令した。この旧帝国基地は火星の赤道から数百マイル北にあるシドニア地域に位置していた。旧帝国